FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は不動会原屋の社長4代目だそうです、望月和則さんにお越しいただきました。望月さん、おはようございます。
おはようございます。お招きいただきましてありがとうございます。
とんでもない、なんかすいません、手土産がいっぱい。
いや、私ども菓子屋でお菓子は売るほどございますのです
ごい
皆様でお召し上がりいただければと思います。
そうですよね。だからちょっと何か持ってこうって言ったら、はい、お菓子を手土産にっていうのは日本人の感覚として割と当たり前ですよね。
そうですよね。一番手軽なものであり、先様にとっても、いただいて負担が少ないものではないかなと。
この業界では消え物なんて言ったりしますけど、
だから差し入れに向いてますし、あとはいろいろ名前に例えば縁起を担いだような名前をつけたりするしているものもあるので。
例えば
この次郎長もなかも、
今日ね次郎長もなか、
すいません最初から宣伝してみて、次郎長もなかは次郎長が、まず負けたことがない、勝負ごとに負けたことがない。で中に実はお餅が入ってまして、
もなか、四角いもなかなんですけども、
粘り強いという意味が、だから結構ですね、選挙の時に使われたり、あと学校受験生のご家庭がいるところに持っていかれる方なんかいらっしゃったり、あと会社関係でなんか激会みたいなのでお使いいただくことは多くございますね。
縁起担ぎにもなって、
こじつけみたいなもんですけど、
いや、でも日本人もそういうの好きですもんね、大事にするし。
お菓子は割と縁起を担いだ名前が多いんじゃないですかね。
あとあれですよね、紅白饅頭みたいのがあったり、記念のお菓子なんていうので、創立何年なんていうとお出しになったりしてますもんね。
一番皆さんが、召し上がっで美味しいと思っていただけるものでしょうし、それほどやっぱり気を使わないでお使いいただけるものだと思いますけども、
ね。でこう季節によっても違ったりするっていうのもまたいいんでしょうね。
そうですね、季節に寄り添った、特に和菓子ですね、季節とかあとオケージョンに、寄り添った、贈り物だと、食べ物だと思っております。
そうですね。どれもそう言って今日持ってきていただいたものも、もなかもあればどら焼きもあれば、あと冷蔵庫にどうぞって言ってくださったものもあれば、
あんみつとかです ね、
それからプリンがあったりとか、種類が随分豊富じゃないですか。
少なくはないと思いますけれども、そんなに多くは、うちはそんなに多い方じゃないと思います。どちらかというと新物、皆さんが贈り物をされるものに軸を置いた菓子屋ですから、それほど生菓子から何から全てやっているところに比べると少ない方ではないかなと思います。
そうか、私たち結構和菓子屋さんとか洋菓子屋さんとかいろんなこと言ったりしますけど、お菓子屋さんってどこからどこまで扱うかっていうのは自分のところでよしこれやろうって決めて扱ってらっしゃるんですね。
そうですね、だからたくさんいろんな種類をやりたい方、和菓子も洋菓子もやりたい方もいらっしゃいますし、中にはお団子屋さんですね。
ありますね。
あれはお餅、昔からお餅菓子屋さんといいまして、お餅を専門にやっているお菓子屋さん、でそれが発生するとあれですよね、おにぎりなんかも一緒に売ってるところ
ありますね。
あれはいわゆる餅菓子屋さん、で皆さんがよく上生上練り切り練り切りっておっしゃる、あれ上生菓子なんですが、静岡だとあまりないんですけど、やっぱ東京とか京都行きますとその上生だけを専門にやっている生菓子屋さんがありまして、で私のもはどちらかというと、そういうものをもう少しはやりますけども、軸はこの皆様に贈り物をするために、買っていただくお品物をお作りする新物の菓子屋という分類になるかと思います。
だからその丁寧なね、包装も綺麗ですし、一つ一つ衣装がデザインがすごい凝ってますよね。
だからそこが新物菓子屋の特徴で、餅菓子屋さんとか生菓子屋さんというのはあまり包装構わないところは構わない。
そうですね、パックバシみたいなのありますね。
パックバシもありますね、だから、皆さん菓子屋というとよく全部一緒だと思うんですけども、でもちろん私どもにこれありませんかというとないとなんでみたいな顔されるんですが私どもはこの、主にご神物のお菓子を中心に販売をさせていただいている。
はあ、 だから井原屋さん行くとそのもうのれんからかっこいいですよね。
いやいやいや、 ありがとうございます。
あれ賞をお取りになったって。
そうですね、あれはあの静岡市の方から景観の賞をいただきまして、うん、最初大賞だと知らずにですね、市役所の方に来ていただけますかと言われて何ですかっていう話になったんですが、聞いてみたらですね、あの大賞をで私ども夏と冬とのれんを掛け替えている、うん、その作業をたまたま審査員の方が取り掛かって見てらっしゃったようで、これは面白いと、看板として面白いのではないかということで、
こういうところもやっぱり気遣ってらっしゃるんですか。
まあその辺は私どもが菓子屋ですので、先ほどのお話ではないですが、うん、あの食べるこの菓子だけではなくて、お店全体がその季節に合わせて出来をしていくということがございます、
うん、でもそうやって聞いてみると町の彩りとか品格を上げる存在なんですね。
まあ、あのどこへ行っても和菓子屋というのはまあ比較的そういう感じではないかなと。
はあ。じゃあ4代目としてもその辺はすごく考えながらやってらっしゃる。
まあ、考えながらというか自分がそういうことが嫌いではないので、うん、やはり格を保つであったりとか品を保つ、うん、で町も品を保つ、うん、その中に私どもがあるわけで、その私どもが、まあ、町というのは一つ一つの個の集合体が町になっていくわけですから、
あ、はい、
あの私どもが汚い店を作っていたらそこのイメージは悪くなるわけですし、うん、私どもがそれこそ手際良い店を作っていれば、あ、この町は綺麗な町並みなんだなというふうに思っていただ
く。これね、行ったことない方はぜひまた通っていただきたいし、あののれんをくぐっていただきたいと思いますし、はい、もう一つその前に本当っていう方は、ぜひね、今スマホで見られるのでサイト行っていただくと、は
い、
これ端正なすごい綺麗なサイトができてますよね。
いやいや、 ありがとうございます。まあ、いろんなことは、まあ、菓子は清潔がまず売りでございますから、綺麗にしていく、店も綺麗にしていく、うん、サイトも綺麗にしていくというようなことは心がけておりますね。
写真映えするようなお菓子ばっかりですよね。
いやいやいや、あの皆さんに美味しく召し上がっていただけますように、作っております。
どうです、どのくらいの種類を常時置かれてます？こういう それこそモナカとか、うん、どら焼きとかいったものもあるし、うん、
取り扱い品目は季節によって変わりますけども、うん、うちは20種類ぐらいですね。
大変なことですね。
もともとうちはあのモナカと、うん、まんじゅうと、うん、どら焼きの、あ、どら焼きじゃない、カステラか、はい、3品専門から始めたものですから。
あ、そうなんですか。
そうなんです、
はあ、
なのでそれにこう加えていって、うん、で、まあ、洋菓子みたいなものも取り入れた時期があり、
はい、
まあ、あの戦後配給で皆さんがお困りになっていて、私ども砂糖が困っていた時は、あ、あの企業様向けに、うん、あのパンを作って、あの納入をしていた時代もございますので。
パンを焼いていた時代なんですか？パンを焼いていた。
だからなんかよく分かんないですけど、うちの祖父ですとか、はい、曽祖父は何でもできたんでしょうね。
はあ。っていうか逆に言ったら、そんな時でも絶対のれんを下ろすもんかっていう。
まあ、だから工夫をしながら、すごいですね、工夫をしながら、のれんを下げないように
ね。すごい。それが
だ、戦時中の一時は多分できなかった時があると思うんですが、うん、
材料の問題も、ね、
材料の問題がありました、はい、砂糖が配給になったんで、
はい、
配給になったものでは作るものに限界がある。小麦はなんか配給じゃなかったのかなと思うんですよ。皆さんうどんとかなんか作って、雑炊とか作って食べたん でそれに
水豚とか、ね、
水豚と、うん、でなぜかパンも今みたいなちゃんとしたその発酵させたパンかどうか分かりませんけども、うん、私も生まれていたわけじゃないので、そんな中でそのパンを作って、まあ、企業が、まあ、おすすめになっている方の食堂用にパンを納めていたことはあったようですね。
本当にその地元の方たちのお腹を満たし、心を満たしてきてるんですね。
そうなんですね。そうなんですね。ちょっとおこがまし
い
です ね。
いやいや、
うん、まあ、お菓子ですから、うん、まあ、日常的に本当に生活が豊かな時は、潤いになる時に食べるものですから、うん、そういう潤い、皆さんが貧し、困ってらっしゃる時は、正直言うと必要ないものですよね。必要ないからといって私たちも生活がありますから、そこで多分パンなどを作ったんだと思うんですよね。
そののれんを受け取った、4代目さん、どんな風に今までの道を歩んできたのか、じゃあこの後聞かせてください、はいはい。 FM 杯日曜サロン、今日は 不動会井原屋の社長望月和則さんにお話を伺っています。まあ、4代目さんになるって覚悟っていつ頃したんですか？
いや、特段覚悟をしてたわけじゃないんですけども、まあ、祖父が、まあ、こうなんとなく周りから
小さい頃から
あなたがやるんだよみたいな感じで仕向けていって、まあ、父は口で、まあ、だから祖父はもうやれやれなんですね。自分の仕事はいい仕事、楽しい仕事だみたいなことを言って、で父は、まあ、やれとは言わないんですが、その祖父はアシストするような行動はよくしてました、
じゃあもう小さい頃から、まあ、お菓子屋になるんだなって気持ちは自分でもあった？
いや、本当はなりたくはなかった。別のことやりたいと思ったこともありますけども、まあいろいろありますでしょ、はい、就職が氷河期であったりとか、そうするとまあ手堅いと、まあ、割とこれで手堅いんですね、
お菓子屋さん
手堅いのかなと思って、ただまあ菓子屋としてやりましたけど、自分のやりたいようなことはやらせてもらっていたと思います。
小さい時からじゃあおやつはお菓子？
そんなことないですよ。
よくね、だから幼稚園の子たちも私はケーキ屋さんになりたいとかっていうのは、
多分ですね、
食べれると思っちゃ う。
食べられることは食べられると思いますが、はい、多分そこまで食べたくないと思います。食べたくなくなると思います。当たり前のようにあるんで、皆さんはたまにお菓子があるから食べたいなと思うじゃないですか、で私たちは毎日あるじゃないですか、だから毎日あるものそんなに珍しくないから欲しいと思わない。だから
その時食べなくてもね、
食べなくて
もまた明日もあるし、
いわゆる欲がない、菓子に対しては欲がないということですよね。
最近もでもご自分のところのは召し上がるでしょ？
食べます。で外のものもいただきます、もちろんそれは勉強させていただくこともありますから、自分のところは味を確かめたり、することもありますし、だから例えばまああれですよね、これが入ってないんじゃないかと思う時なんかは食べるようにしてますね。でも私基本的にアイスとかそっちの方が好きなので
アイス冷たく
て冷たい方が好きなので、結構いますよ、和菓子屋の息子だけど実はケーキが大好きとか、ケーキ屋の息子だけど実は和菓子が大好きとか、そういう感じでやっぱり自分のところにないものを、うちはアイス売ってませんので、だからそういうものが欲しくなるんじゃない
ですか。そうかそうか、すぐ手に入らない、
すぐ手に入らない、お金を払って買わなければならないものが欲しい
そういうもんですよ ね。隣の芝生みたいなもんですね。で小さい頃からでもお前んちのあのお菓子食べたいよとか友達に言われます
か？言われますよ、まあ、こっそりあげたりすることもありますし、まあ、あまりいいことではないのかもしれませんけどいえ、まあ、ただまあ、うちのお菓子の特徴は割と小豆が嫌いなお子さんでも食べてくださると、
なぜでしょう？
多分その辺はちょっと何とも言えないんですけども、多分食べやすいからだと思うんですよね。どちらかというと甘みを抑えている、まあ自分たちで手前どもで勝手に品良い甘さと言ってますけども、
品良い甘さ、
まあ、要は砂糖もいろいろありますから、
あ、はい、
そうか、上質なものを使ってると子供は食べるんですね。
上質、正直ですね。
だからまあそう、上質じゃないものを使って、こういうこと言っちゃうとよくないんでしょうけど、上質なものを使っているとやっぱ子供は食べますし、あんこの色をじゃあ描いてくださいというふうに言うと、大概の人は茶色で描くと思うんですけど、本当のあんこの色ってのは紫色なんですね。それは豆がちゃんとした豆であれば、であと火の入れ方、炊き方がきちんとしていれば、茶色い状態で焦げた状態なんですよ。
あらら、火が入りすぎちゃって、
火が入りすぎちゃって、でうちのはだいたい割ると、まあ、紫だと思うんですね、
はい、
紫なんですよ。それはちゃんと、ね、ちゃんと色炊き方がちゃんとしているから、
は
炊きすぎてないから。小豆は煮てからさらしてあんこにする、粒はそのまままた さらに煮るというような形でやっているものですから、そのちょっとした時間で季節によっても変わりますけど、
あ、そうか、
そ
うですね、
そうです、
だってその年によって出来も違う、
違います、
見極めないといけないですね。
そうです。だからその、まあ、ある程度のデータ的なものは取ってありますし、例えばお砂糖入れますから糖度というのもあるわけで、はい、糖度はまあある程度糖度計であれできますけども、基本的に最終的に、まあ、そのうっかりしてると揚げた状態が悪くなるので、そうするとそれがそのまま全部製品に反映されてしまう。だからあんこは大切なんだというのは、そういうことですよね。
あんこを炊くっていうのは もう職人さんたちにとってはそれじゃあ何年かけても、
そう、多分毎回違いますので、大体、うん、和菓子屋の仕事って、まあ、機械化されてるものももちろんあるんですけども、はい、例えばカステラを焼くとか、カステラ焼くって非常に単純に見える、単純なんですよ、うん、卵を砂糖と一緒に粉、混ぜて攪拌して、うん、それに粉入れて焼くだけなんですね、
うん、まあ、言っちゃえば、ね、
言っちゃえばだけど、その浮きの具合というのが季節によってとかによって細かい温度の作業があるので、やっぱりそこは違うんですよね。
だってカステラって店によってすごい違いますよね、う
ん、違います味が違います、うん、なんで使ってる材料はみんな一緒なんですよ。3つの砂糖材しか使ってないんですね、うん、入れて蜂蜜を入れるとこ入れないとこぐらいですけど、基本的にこの砂糖と小麦粉と卵のこの3つだけで作るあれなので、シンプルより多分難しいんだと思うんですけどね。小豆もシンプルですから難しい。
そうですよね、そうですよね。割とストレートな素材、ストレートな感じで出てくるものが原材料のものが多いですね、和菓子ってね。
そうです、ストレートなものをただ小麦で包む、うん、で蒸す、うんうん、小麦をみたいなものを入れたものを、卵と小麦を入れたものを焼いて挟むどら焼きですね。でもなかお米の粉を、焼いて、もなかに、まあ、おせんべいのちょっと手前ぐらいにして、うん、それに挟むというものが多い。であと、まあ、それ以外にはゼリーとかですね、はいはい、で上生に関してはもうそのあんこそのものにいろんなものを加えて色をつけたり、うん、お餅のようなものを加えて仕上げていくということになりますから、そのあんこがまずければもう全部が多分終わっちゃいます、
ね、そういうことですよね、何食べてもダメってことですよね。
そうです、その店はね、あの店美味しくないなっていう店が正直言ってあるんですね、うん、そういう店って大体あんこが美味しくないんですね。
あー、ベースになってるから、
ベースになってるものが、
いやー、それ真剣勝負ですね、やっぱり、
まあ、真剣ですね。だからあれですよ、本当に、まあ、食べ物屋さんだって出汁がダメだと全部ダメだと一緒のようなもんで、 あんこが結局出汁の部分ですよね。
なるほどね。じゃあ4代目もこれずっとそういう修行なさってきたんですか。
まあ、僕はそこまでストイックにはやってませんけども、
うん、
まあ、基本的なことはできますね。
うーん、一通りはできるようになって来いというおじいちゃんの命令があった、
まあ、祖父がそういう命令はしないんですけど、まあ、とりあえず祖父の場合は、修行してこいというより自分のところをやってもらいたいが強かったんだと思うんですね。
とにかく
やってもらいたいというのが強かったと思うんですね、うんうんうん、そんなにね祖父はね厳しくもないですし、
あら、甘いおじいちゃんですか。
甘いですね
和菓子屋だけに
和菓子屋だけにだから祖父はもう自分あれですね、自分の手元に置いときたかっただけなので、別に菓子屋じゃなきゃ別のことやれ、自分が菓子屋じゃなきゃ別のことやれって言ったと思います。
ああ、なるほどね、うん、まあ、お店がでもそれやってるからと。 でじゃあ一回近江八幡の種屋さんに出てご修行に行かれたってのは、はい、もう自分で、
これは自分で行きました。
どうして。
いや、 やっぱりなんとなくそういう風な環境になってるし、
うん、
まあまあね、まともに就職してその後食べていけるかどうも分かんないような時期でしたから
、うん、
それなら手堅く自分の知っている業界で、うん、で私が、参考にしたいなと思ってるところが、うん、取扱いの品目とかですねもありますし、あとは当時種屋がですね、多分和菓子の業界で一番勢いがあったんです
。明治の初め頃の創業という、
そうです。でちょうど私がいた頃が最後の、今会長になってる、うん、社長が、その社長が種屋はそこまで伸ばした
方です。
大きくした方なので勢いもありましたし、まあ、斬新なものもやってましたし。
斬新というと、
例えば手作りもなかとか。
今は割とね見ますけど、
あれは種屋が実用心を持って
た。あららら、ら発案もなさる方だった。
そうなんです、うん、で発案もするし、それこそさっき言った 店のしつら
え、はい、
で店舗のディスプレイ、うん、もうズバ抜けてたわけですよね。で客数もズバ抜けてたんですよ。そうなんです。で地域も滋賀というところで、うん、で近江八幡という、まあ、割と、まあ、決して
大きい町ではない、
大きい町じゃないところから出て、はい、まあ、近江商人をよくなぞらえて、うんうん、社長はおっしゃってましたけども、まあ、それで日本橋とか、うん、都内の多くのお店を出したり関西にお店を出したりしていたものですから、
はあ、何年ここで？
ここで5年ほどお勉強させていただきました。
5年、これは結構な長さがあると思うんですけど。
まあでも楽しかったですよね。
そうですか。でそこでは何が一番自分の中に残ったものですか？
まあ、仕事はもちろんなんですけども、はい、やはりあの仕事を商売をする前に人としてきちんとしなさいということをやっぱり教えてくださる会社ですよね。とか今世の中がこういうメセナ活動をやっている中で、種屋も私がいた頃ですから20年以上も前からそういうことをコツコツやっていて、
社会に対しても貢献しなさいと。
社会、はい、社会貢献ですね。だからその辺はやはり近江商人の教えだということもあるんだと思うんですけど、非常に怖い厳しい方もいるんですけど、その厳しい中に本当はあなたはこうなってほしいから厳しくしてるのよっていう愛情がある、上司や先輩が多かったんだと思いますね。
じゃあいいつながりができましたね。
いいつながりできましたね。そのおかげで私どもは今百貨店とお取引してますけども、
もう伊勢丹さんもそうですし、ずいぶんあちこちに出してらっしゃるんですよね。
それも結局種屋が百貨店に店舗を出している、何十店舗も出しているお店な会社なんで、そういうところで百貨店の人たちの人脈もできましたので。
ああ、そうか。お勤めしてらっしゃる間に。
そうです、
はあ、抜かれないじゃないですか。
そうなんです。ちゃっかりしてるところがありまして
大事ですよね、はい、でもそれ商売はね。
そうなんです。だから多分お菓子の修行をするために、普通のお菓子の修行をしているとそういうことはなかったんでしょうけども、そういう百貨店とか営業が強い会社にいたものですから、割といろんな意味で幅ができたのかなと思っております。
だって今年はついに歌舞伎座でも。
そうですね。歌舞伎座もおかげさまで演目タウということで、ご依頼をいただきまして、
はい、
歌舞伎座に出しますとですね、私どもまあ別に普通に百貨店で出してるのとかと変わんないったら怒られちゃいますけども、そういうつもりでいるんですが、
気持ちとしては、ね、
はい、お客様の方から、中にはこんなこと言ったら本当あれなんですけど、自分のことのように嬉しかったっておっしゃってくださる方がいて、いやそんな名誉なこと、先ほどのれんの時、私鈍感なんでしょうね、のれんの時もそうなんですけど、そんな名誉なことなんだって後から気づくんですね。
じゃあもう柳井さんのお菓子を愛しているファンの皆さんの方が先に大喜び。
そうなんですよね。だから私どもはそんなに、でも
ピンとこなかった。
でも家内はそういうものが好きなようで、嬉しいと。まあ一応会長である父にも、柳井さん会長も別にポカンとしていて、別に男が鈍いんでしょうね、うちは。
なんか堅実にご商売をやってらっしゃるのかもしれないですね。いや、まあ、それだけ
そうかもしれないんですけど、ね、でもやっぱり同じものを出しなさいというふうに言われてますから、別に
歌舞伎座どこに出すのにも、ね、
特別なことはする必要はないし、どこどこだからどうこうするということはない。
かっこいいじゃないですか。
いや、そんなことないです。そんなことはなく、みんな多分皆さん同じだと思います。
いや、でもその気持ちってすごいかっこいいですよね。いや、歌舞伎座から頼まれたから張り切っちゃってどうするってなってるとちょっとまた違っちゃいますもんね。
まあそうですね。それはちょっとまたじゃあ他のお客様はどうなのっていう話になりまして、お客様を、まあそれは私ども代々やってますが、差別をしないと。
だからまた愛されるんでしょうしね。
なので会社概要をご覧になると分かるんですけど、はい、私どもの主要取引先は一般顧客となっておりまして、
普通のお客様
です。例えば百貨店が一番のお客様でもなく、先ほどじゃなく歌舞伎座もが一番のお客様でもなく、一般のお客様が私どもの一番の主要取引先ですので、その一般のお客様と同じように、どこも同じように出しなさいというのが、
嬉しいですね。
じゃなきゃ潰れちゃいますから、ね、
だってこの地に間もなく来年で100年。
そうですね。貸し屋としては非常に短い方です。
短い方なんですか？
短いですよ。だって私一番古いのトレヤさんの800年ですよ、ね。
まあ比べると
あそこは8世紀とかなで、私の友人のところだって東京にあるお菓子屋でやっぱ5世紀ぐらいやってますし、
江戸時代からその前から、
そのお店はうぐいす餅を日本で一番最初に作った店なんですけど、そういう店だったり、まああんま具体的な名前言っちゃいけませんけども、まあ、この周辺だと私どもは、洋館屋さんが、
はい、
まあ、私ども割と仲がよく、昔から仲がいいんですが、
街道でね
やってる洋館屋さんなんかも、あそこも3席4席やってるんだと思うんですね。
そうかそうか。 ずっとですもんね。
やってます。だからそういうところから比べれば私もなんか、やっとそのスタートラインに立つよ、
ね、うわー100年でスタートラインじゃあスタートラインに立った4代目、
はい、
これから、不動家伊原屋をどうしてきますか。
まあ、まずは地域のお客様に愛されるお店、うん、美味しいお菓子を召し上がっていただくために頑張ってまいります。それとやはり私どもはたまたまいろんな、企業からですねお話をいただくものですから、今まで菓子屋としてこれまでもやってまいりましたけど、今までの菓子屋が取り組んでこなかった新しいもの、
うん、
例えば、いちごを使ってそれをジャムにしたものをモナカダに合わせるとか、チョコレートをモナカと一緒にするとか、そういう取り組みで新しいものを提案していくように、していきたいと思いますね。
それはね、新しい時代の中で今新しい味覚になっている若い人たちにも当然受け入れられてきますもんね、
はい、そうですね。であとはやはり意外といちごなんかに関しても申し上げると、うん、お茶もそうだと思うんですけど、静岡の方って静岡のいちごとかお茶が日本一だと思ってるんですよ、
はい、
でも実際は私ども東京の百貨店でお仕事もしてるんですけど、はい、静岡でいちご作ってたのっていう方多いんですね。
多いですね。知られてないです、ね、
やっぱ天王と乙女っていう二大巨頭があって、やってますから、うん、なので私どもが例えばいちご大福静岡のものですよって言うと驚いて買ってかれる方がいらっしゃる。だからそういう意味では静岡の良いものをですね世に出していくお手伝いができたらなと。いいものはいっぱいありますから。
銘菓は確かに郷土の銘菓として全国に出ていきますもんね、
はい、お土産屋じゃないんでうちは、うん、だからその販路は私どもはまあ、一部お土産物として売ってるものもありますが、そうではない、そういうものは我々が私どもがそういうものを素材を使って、県外の人たちに。昔なんか私東京に住んでた時に、三浦和恵さんが出た CM で、
はい、
世界的を作ります静岡県っていう CM を見ましたけども、あれ見た時にあそういう発想があるんだと驚いたことがあるんで、だから農産品にしても何でも別にたくさん売れるとかじゃなくても世界的なものを作るというその志を持っていることは大切なのかなと。
うん、
だから世の中にないものを作っていきたい部分もありますよね。
和菓子はね海外の方にも今最近注目されているということでもありますので、はい、では我らが町のお菓子として、はい、これからもまたどんなことをやってくださるのか注目していきたいと思います。
ありがとうございます。
今日はごちそうさまでした。
はい、とんでもございません。ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は不動家伊原屋の社長、望月和則さんにお話を伺いました。FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。